皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ウィンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月1日にミンフィネットで発表された中国法へ法を正す修練を理解し精進して多くの人々を救うという内容の前編です。それではお聞きください。法を正す修練を理解し精進して多くの人々を救う前編文河北省のダーファーです。尊敬する師父こんにちは。同宗の皆さんこんにちは。私の修練の道には忘れられない経験があります。師父が一度道を外れた私のような弟子を見捨てず導いてくださったことに深く感謝しています。法を正す修練の意義を理解した後、私は時間を大切にして人々にダーファーの良さと迫害の実態を伝え、より多くの人を救うようになりました。1. ダーファーに出会う。1998年の秋、私は建設現場で働いていた時にファールンダーファーに出会いました。当時私は25歳でした。それ以来師父に導かれ返本寄進の修練の道を歩み始めました。当時私たちの工事現場の宿舎には2、30人が住んでいました。その中にはファールンゴンを修練している一人の大工がいて数冊のファールンダーファーの書籍を持っていました。当時の宿舎は非常に簡素でテレビもなく今のようなスマートフォンもありませんでした。携帯電話やポケベルを持っているのは経営者くらいでした。そのため休憩時間に何かの資料があるとみんなが奪い合うように読んでいました。ある日の昼休み、私は好奇心からその大工に、これは何の本ですか?と尋ねると、彼はファールンゴンと3文字で答えました。その時私は少し驚いて、聞いたことがないと言いました。その後私も本を手に取り読み始めました。それは師父の説法でした。その内容は私の心に強く触れました。師父が説かれる法はそれまで聞いたことのないもので私は非常に惹かれました。それというのも私は以前から人類社会の不可解な現象や人生、宇宙、広大な世界について強い興味を持っており、その分野の書物を読むのが好きだったからです。特に印象に残ったのは北米第一回法会での説法でした。師父が宇宙の構造について語られた部分を読んだとき、この宇宙の奥深さに感嘆しました。この宇宙はこんなにも大きいのかと衝撃を受けました。一層一層無限に広がる壮大な宇宙の概念がそれまでの私の知識を完全に覆しました。私は師父が説かれる方に非常に強い興味を抱くようになり、毎晩仕事が終わると飢えたように師父の法を読み、夜遅くまで読みふけりました。その大工は私が縁のある人だと感じ、他の同僚からジョアン・ファールンを返してもらい、私に読ませてくれました。当時、私はヘビースモーカーで一日に一箱のタバコを吸っていました。ある日、私はタバコをくわえながらジョアン・ファールンを読んでいました。その時、ある同僚がこう言いました。ファールンゴンの本を読んでいるのにどうしてまだタバコを吸っているんだ?その言葉の意味がよくわからず戸惑いました。すると大工の同宗が同僚に向かって、彼はまだそこまで読んでいないんだ、と説明しました。その後、ジョアン・ファールンの第七項を読んだとき、ようやく同僚が言っていたことの意味がわかりました。それはタバコをやめるべきだということでした。その場面を今でもはっきり覚えています。手には吸いかけのタバコを持っていましたが、どこからともなく強い力が湧いてきて、ためらうことなくタバコをもみ消し捨てました。さらに残っていたタバコもその場で捨て、タバコを他人にあげることもまた害を与える行為なのだと認識しました。ジョアン・ファールンを読み終えたとき、私は、人間は仏になることができるんだ、 これはなんと素晴らしいことだろう。自分も修練したい、と修練することを固く決意しました。それを見て大工の道修は私に五色の工法を教え、さらに私を書店まで連れて行って師父のすべての本を買いました。こうして私はファールンダーファーの修練を始めました。2. 心身ともに変化。ジュアン・ファールンを一通り読み終えた数日後、師父が私に感情してくださったのを感じました。ある晩、朦朧としていた時、突然体が動かなくなり、体に強い電流が流れるように感じました。その電流は頭から足先へ、また足先から頭へと何度も往復し、その強さで全身が震えました。私は横向きに寝ていたのですが、頭が小刻みに震えているのがわかりました。それでも恐怖心はなく、ダーファーはなんて不思議なんだろうと感動しました。その経験が私の修練の意志をさらに固めました。第五式の工法の座禅をしているときに手のひらが熱気を発するのを感じました。片方ずつ手が熱くなっていました。また夜寝ているとき、師父が私の体を調整してくださっているのをはっきりと感じました。例えば左足を持ち上げて下ろし、次に右足を持ち上げて下ろす動きが繰り返されることがありました。さらに体全体が空中でひっくり返されるような感覚や、師父が私の体の特定の部分を手で押して調整してくださる感覚もありました。その間、体は動かせませんでしたが、意識の中で師父が治療してくださっていると分かっていました。修練を始めてから体が非常に軽く感じられ、心も穏やかで明るくなり、仕事をしても疲れを感じなくなりました。特にある時期は階段を登る際に浮いているような軽さを感じました。ダーファーの修練を通じて体験したこれらの不思議な現象は、すべて師父の励ましであり、私にダーファーの素晴らしさと超常さを示してくださったのだと悟りました。それと同時に私の心性にも大きな変化が現れ、人生観や世界観が根本から変わり、自分自身を真善忍の基準に従って律するようになりました。私は工事現場でレンガ積みの仕事をしていましたが、通常二人で一つの壁を積み上げます。この作業ではどちらか一方がやりやすい側を担当することになるため、どちらもその側を希望し、壁を積み終えると次の壁のやりやすい側を先に確保しようと奪い合いが起きていました。修練を始める前は私もそのように争っていました。しかし、ダーファーを学んだ後は、真善忍の基準に従い、自らやりやすい側を他人に譲るようになりました。そして、やりにくい側を担当しても楽しくやっていました。それは、ダーファーの法理を通じて、苦しみを受けることは良いことであり、それによって業を消すことができると悟ったからです。また、食事の配給時にも変化が現れました。以前は誰もが先に食事を受け取ろうとしていて割り込む人も少なくありませんでした。私自身もそうでしたが、修練を始めてからは割り込むことをやめ、他人が私の前に割り込んでも不満を抱くことなく、穏やかさを保てるようになりました。3. 揺るがない信念。1999年の春、私は工事現場で働いていました。当時の現場は外部と隔離されており、テレビや携帯電話もなかったため、中共がファールンゴンへの弾圧を始めたことも知りませんでした。年末、仕事が終わり帰省するため長距離バスに乗った時のことです。バスに乗って席に着くと、突然ヘルメットをかぶり、長銃を手にした軍人が乗り込んできました。彼は険しい表情で、ファールンゴンを修練している者はいるか、全員カバンを開けろ、と命じました。乗客たちは無言でカバンを開けました。その軍人はバスの後部座席から順にカバンの中身を調べ始めました。 その時私は状況が全くわからず、カバンの中にはジュアン・ファールンが入っていました。しかし不思議なことに彼は私のカバンを調べず、そのまま通り過ぎました。後になってこれは師父が私のような新しい学習者を慈悲深く守ってくださったのだと理解しました。家に帰った後テレビをつけるとファールンダーファーと師父を誹謗中傷する報道が次々と流れていました。その時初めて中教がファールンゴンを禁止し迫害していることを知りました。それが本当なのか嘘なのか当時は判断がつきませんでしたが、一つだけ私自身の体験を通して確信していたことがあります。それは師父が正しい方であり、ダーファーが正しい法であるということです。当時の私の理解では、テレビでの報道は私に対する試練であり、私の修練への心を試すものだと思いました。修練への信念は揺るがない、決して変わらない、と信念を固めました。当時、修練してから1年しか経っておらず、理解は浅いものでしたが、私はファールンダーファーの素晴らしさと不思議さを身をもって体験していました。その体験が私の心に深く根付き、中教がどんなに嘘偽りの宣伝をしても、修練への決意を揺るがすことはありませんでした。それ以降、テレビでダーファーを誹謗する番組が流れると、すぐに電源を切って見ないことにしました。そして家では引き続き学法と連行をし、外部の影響を受けることなく修練を続けました。当時私はダーファーを修練するという私の確固たる意志は正しいと思っていましたが、しかし後になって振り返ると、その頃の私はまだ個人の修練の段階にとどまっていたことに気づきました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。